和食の30の食事マナー。その1、日本人の手先の器用さは箸の文化が作った。西洋料理ではナイフとフォークを使って食べますが、和食では箸を使います。もちろん個人差はありますが、一般的に箸を使う方が難易度が高いように思えます。たった2本の棒です。この2本の棒だけで切ったりつまんだりするわけです。使いこなすにはある程度の器用さが必要です。日本人とはいえ、子供が箸を使いこなせるようになるまでには時間がかかります。良くも悪くも、この箸の文化が日本に大きな利益をもたらしました。日本は技術大国と言われます。小さな精密機械を作ったり、布に細かい縫い取りを施したりなど、小さなことを手際よく処理するのに長けています。日本人は小さなことに気を使いやすく、注意を払う性格の人が多いです。それは箸を使う文化が影響しています。日本人にはごく当たり前の箸ですが、知らずのうちに手先を器用にする運動性の向上に貢献しています。その結果、日本人は手先の器用さが要求される仕事が得意になり、技術大国になりました。箸を使うのは面倒だと思いますが、その裏に隠された恩恵に気づきましょう。その使いにくさがいつの間にかあなたに恩恵をもたらしているのです。箸を使えば使うほど面倒さが恩恵に転化されるのです。箸を使う意外な恩恵に気づく。和食の30の食事マナー。その2、和食マナーの最大のポイントは箸の使い方。日本料理で一番大切なマナーは何ですか？そう聞かれれば、私は箸の使い方と即答します。西洋料理はナイフとフォークの使い方が鍵を握るように、和食では箸の使い方が鍵を握ります。和食には様々な料理の種類があります。もちろんそれぞれの和食に合った食べ方のマナーもありますが、和食は基本的に箸を使います。箸の使い方こそ最初に覚えるべきマナーであり、なおかつ最も大切なポイントなのです。和食マナーイコール箸の使い方と言っても過言ではありません。和食マナーで覚えなければいけないマナーの大半は、実のところ箸の使い方なのです。和食は箸に始まり箸に終わります。たった2本の棒ですが、使い方は厳密で奥が深く、きちんと説明しようとすると一冊の本ができるほどです。逆に言えば、箸の使い方をきちんと習熟していれば、日本料理のマナーの半分は覚えたと言っても過言ではありません。下品な食べ方と美しい食べ方の違いは箸の使い方です。いかに美しく箸を使うか、これが和食マナーの最大のポイントなのです。和食マナーは箸の使い方に重点を置いて学んでいく。和食の30の食事マナー。その3、箸先はその人の育ちや教養が垣間見える部分。箸は和食の基本です。箸の使い方は和食マナーの良し悪しと大いに関係があります。実は和食マナーの大半は箸の使い方が占めています。箸の使い方さえ正しければ和食のマナーの大半をクリアしていると言っても過言ではありません。昔、日本では箸の使い方によって育ちがわかると言われていました。箸がどれくらい汚れているかによって、その人の育ちや教養などを推し量ったとされていました。昔は箸の汚れで許されるのは箸先から 1.5 センチまでとされていました。ドキッとする人も多いのではないでしょうか。もちろん昔の堅苦しい話ですから、さすがにこれをクリアするのは大変なことです。しかし心がけとしては間違っていません。箸先の汚れを最小限に抑えたい考えは現代の和食においても同じです。 何気ない箸の使い方に教養、器用さ、食事への感謝などが現れます。普段の何でもない仕草だからこそ、その人の育ちや教養が垣間見える部分なのです。いかに美しく、いかに上品に食べられるかは箸の使い方であり、箸の汚れ方次第です。さすがに箸先 1.5 センチは難しいですが、3センチまでなら挑戦できる目安ではないでしょうか。このことを心がけ始めると、なかなか良い効果を生み出します。箸ができるだけ汚れないようにというのは抽象的ですね。一方、汚していいのは箸先3センチまでという指示は具体的です。自分が手にする箸先の汚れ具合によって客観的な判断がしやすくなります。実際、普段のあなたはいかがでしょうか。食事をする際、箸の汚れ方を振り返ってみましょう。このことに気づけば、今からでも改善は十分に間に合うのです。箸の汚れ方は箸先3センチまでになるよう心がける。和食の30の食事マナー。その4。箸使いの美しさは箸を取る時から始まっている。2本の棒である箸を取るとき、どうしていますか？箸使いの美しさは、取る瞬間から始まっています。単に箸を取ればいいだけだろうと思うのですが、どうでしょうか？試しにやってみましょう。片手だけで箸を取ろうとすると、なかなか苦労します。片手で箸を使うとはいえ、箸を取るときも片手だけではいけません。箸を取るときは、両手を使い、正しいとされる取り方の手順も決まっています。ステップ1。右手で箸の中央をつかむ。右手で箸の中央を持ちます。ステップ2。左手で箸を受ける。右手で箸を浮かせた後、左手で箸の下を受けます。左手の指は揃えた方がより上品に見えます。ステップ3。右手を箸の右端まで滑らせて持ち帰る。左手で箸の下を受けた後、箸の中央部分で持っていた右手を箸の右端まで滑らせます。滑らせる仕草は、とても美しく見えます。右端で箸の上から下へと U ターンする形で持ち帰ると、ちょうど箸を持つ手の形になります。箸の上手な取り方をマスターする。和食の30の食事マナー。その後、前かがみになり、自分から食器に口を近づけて食べるのはマナー違反。和食には手で持ち上げてはいけない器があります。そうした器から口へ食事を運ぼうとする際、こぼれ落ちないようについ前かがみになってしまいそうになります。しかし、この食べ方はマナー違反です。これは犬食いと呼ばれます。犬のような食べ方をしているように見えるため、良くない食べ方とされています。自然と腰が曲がってしまいますね。自分としては食事がこぼれないように前かがみになっているつもりですが、そばで見ていると見苦しく感じるのです。同じ箸を使う中華の場合は許容されるのですが、和食の場合ではタブーの一つです。持ち上げても良い小皿の場合は口元まで運び、前かがみにならないようにします。持ち上げてはいけない器の場合は受け皿として懐紙を使いながら食べるようにしましょう。前かがみにならないように食べる。和食の30の食事マナー。その6。和食では原則としてハンカチは使わず懐紙を使う。日本料理では基本的にハンカチを使いません。そもそもハンカチは西洋のものです。もちろんハンカチを持参してもいいですが、懐石料理の場合、基本的に使いません。ナプキンも置かれていません。 では、食事中の汚れはどう拭けばいいのでしょうか。和食の場では、懐紙を使うのがマナーです。懐紙とは、指先の汚れを拭うために使う和紙のことです。なかなか見慣れないものではないでしょうか。だからこそ、懐紙がきちんと準備できていると、同席者からは、この人はきちんとマナーをわきまえているな、と一目置かれます。本格的な和食に向かう際は、ぜひ手持ちのカバンやバッグの中に入れておきましょう。日本料理店に入って席に着いたら、いつでもすぐ使えるようにカバンから取り出して膝の脇に置きます。もし椅子に座るテーブル席なら膝の上に置くようにします。本格的な日本料理店に向かう際は、ぜひ懐紙を持参していこう。日本料理では懐紙を持参する。和食の30の食事マナー。その7。懐紙を使う主な3つの場面。懐紙は食事中様々な場面で使います。はじめは面倒だと思いますが、慣れてくれば大変便利なものです。どういう時に懐紙を使うべきなのか。食事中に懐紙を使う主な場面が3つあります。日本料理のマナーの前提として押さえておきましょう。場面1、汚れを拭くとき。食事をしていれば口元が汚れやすくなります。この場合、懐紙を使って口元を押さえることで目立たず上品に汚れを拭き取れます。その他、食事中、うっかり汚してしまう場合もあります。吸い物をこぼしたり、箸から汁が滴り落ちたり、器などを汚したり、などです。そうした汚れを拭き取る際も、懐紙が大活躍します。場面2、手の汚れを防ぐとき。料理を箸でつかみ口元へ運ぶ途中、こぼれることがあります。普段の食事なら、手を受け皿の代わりに使ってしまいがちですが、改まった和食では、懐紙を使います。懐紙を受け皿の代わりとして使えば、万が一こぼれ落ちたとしても、手の汚れを防げます。また、焼き魚を食べる際、魚を固定するために手を使おうとする場合がありますが、直接手で触れると指先が汚れます。懐紙を使えば、手の汚れを防ぐことができるのです。場面3、食べ残しを隠すとき。魚を食べると、魚の骨が残ります。エビの天ぷらなら頭や尻尾などが残ります。そうした残し物は、器の隅に寄せて懐紙で覆い隠すのがマナーです。その他、使い終わった爪楊枝も懐紙で隠すとエレガントになります。このように懐紙は様々な場面で活躍します。必須道具の一つです。懐紙を使う主な3つの場面を押さえておく。和食の30の食事マナー。その8。せっかく汚れを隠すために懐紙を使っても、その場に残していくのは意味がない。懐紙は使い方もさることながら、使い終わった後も大切です。懐紙は食事中の汚れを拭いたり、隠したりするために使います。使い終わった懐紙はゴミになるわけですから、その場に置いて帰りたくなります。しかし、盆やテーブルの上に置いたまま堆積するのはよくありません。懐紙は残り物を覆い隠す時を除いて持ち帰るのがマナーです。せっかく懐紙で汚れを美しく拭き取れたとしても、拭き取った汚れを食事の場に残していくのでは意味がありませんね。日本料理では美しく堆積するのがマナーとされています。もし、身の回りに余裕があれば、食べられない魚の骨やエビの尻尾なども懐紙に包んで持ち帰ります。おや、マナーをわかっている人だ。店の人にマナーを持ち合わせた人だと、感心されるに違いありません。 使い終わった懐紙は、カバンの中に入れ、自宅に持ち帰ってから処分しましょう。ただし、荷物が増えますから、持ち帰るのは余裕がある場合のみで結構です。状況によって、持ち帰りがどうしても難しい場合には、そのまま置いて帰っても結構です。心がけたいマナーとして、できるだけ配慮しましょう。使い終わった懐紙はその場に残さず持ち帰る。和食の30の食事マナー。その9。懐紙は普段はメモ用紙として持参すれば邪魔にはならない。日本料理は懐紙を持参するのが面倒。これは私が率直に思った感想です。日本料理ではナプキンは登場しません。基本的にハンカチは使いませんから、懐紙と呼ばれる和紙を別途持参していく必要があります。最初はこれが面倒でたまらなかったのを覚えています。ところが実際持参し始めると意外な使い方に気づきました。懐紙はメモ用紙に使えるのです。社会人なら仕事の都合で常にメモ用紙を持参していることでしょう。懐紙をメモ用紙として使えばいいのです。ビジネスの場ではメモ用紙、食事の際は懐紙。こうすれば懐紙一つが二役を演じることになります。紙ですから場所は取りませんし重くもありません。仕事の関係で急に日本料理店に行くことになっても慌てることがなくなるのです。余談ですが、仕事中に懐紙でメモを取っていると相手から驚かれることがあります。懐紙を持っていることは和食のマナーも知っていると連想されやすいためでしょう。また懐紙は繊細ですから、懐紙をメモ用紙として使うと丁寧な印象を受けることが多いようです。本来の懐紙の使い方とは異なりますが、そういう使い方もあるということです。使い始めてから気づいた思わぬ効果です。懐紙をメモ用紙として普段から持参するようにする。和食の30の食事マナー。その10。割り箸は左右に割るのではなく、上下に割るのが正しいマナー。割り箸を割るときにもマナーがあります。普通に割ろうとすると左右に手がありますから、横に向けて割ろうとする人もいるのではないでしょうか。確かに左右に割る方が引っ張りやすく、力が入りやすいです。しかし、これはよくありません。力が入りやすいため、勢いで横にいる人にぶつけてしまったり、器にぶつけて料理をこぼしたりすることがあるからです。正式なマナーは上下に割ります。少し力を入れにくいですが、胸元に寄せると力が入りやすくなります。こうすれば引っ張った勢いが強くても横にいる人や器にぶつけることがなくなります。割り終わった割り箸はすぐ使い始めるのではなく、一度箸置きに置きましょう。割った直後から使い始めると急いで食事をしようとする仕草に移り、品がないためです。マナーは常に一歩先を考えた配慮です。トラブルや誤解を招かないようにマナーがあるのです。割り箸は左右ではなく上下に割る。和食の30の食事マナー。その11。食べ方は個人の自由。自由と思えるこの言葉には思わぬ危険が含まれている。食べ方は個人の自由だ。食べ方を他人からとやかく言われたくはない。好きな食べ方をさせてほしい。時々食事マナーに関してこうした意見を持つ人がいます。言い分はわかります。食事の味の感じ方は人それぞれです。食べ方くらいは自分の好きなように食べたいと思います。しかし、それではマナーの意味がなくなります。何でも許容してしまうと、マナー違反がさらなるマナー違反を呼びます。 例えば、自分が美味しいと思えば、それで、よしと考えてみましょう。和食には、醤油にわさびを溶かさない、というマナーがあります。それくらい、いいだろうと思います。しかし、一つ例外ができれば、二つも三つも同じだと考えるようになります。さらに、気持ちが緩み始め、マナー違反の連鎖が始まります。食べ方は、個人の自由だからといって、わさびをお茶に入れる。ご飯に醤油を直接かける。味噌汁にご飯を入れる。その結果、野生動物が食い散らかしたかのような、見苦しい状態になるのです。何でも、許された状態に、美しさはありません。自由であるほど、見苦しさが出てきます。確かに、個人の好みは、大切ですが、何でも、許容してしまうと、一転して見苦しい状態になるのです。マナーとは、周りに迷惑をかけず、美味しく食べるためのルールです。食べ方は、個人の自由、ではありますが、自由すぎる状態は、勧められません。確かに、自分が美味しいと思えばそれで、いいかもしれませんが、限度があります。最低限、超えてはいけない一線があります。その超えてはいけない一線が、マナーなのです。自由な食べ方の中にも、超えてはいけない一線を守る。和食の30の食事マナー。その12。季節によって、懐石料理のメニューが変わる大切な意味とは？懐石料理は、季節によってメニューが大きく変わります。一汁三菜という基本は変わりません。何が変わるのかというと、使われる食材が大幅に変わるのです。イタリアン、フレンチ、中華においても食材が変わることは一般的ですが、和食の場合は特に顕著です。これはどういう意味でしょうか。何気なく食材を変えているように思えますが、大切な意味が込められています。日本といえば四季の変化が大きい国です。春は暖かく、夏は暑く、秋は涼しく、冬は寒い。世界でもこれほど四季の変化が大きい国は日本くらいです。日本の代表的な料理である懐石料理には、その季節に合わせた食材を使うのが一般的です。食事を通して、季節感まで味わってほしい意味が込められています。また、季節感を目で楽しんでほしい意味もあります。気づきにくいかもしれませんが、今一度食材に目を向けてみましょう。食材の一つ一つに意味があります。春の食材といえば、いちご、メバル、アサリ、フキノトウ、タケノコ、サヤエンドウ。夏の食材といえば、モモ、アジ、ウニ、カボチャ、キュウリ、枝豆、スイカ、シシトウガラシ。秋の食材といえば、ブドウ、イワシ、サンマ、栗、ナス、マツタケ、ギンナン。冬の食材といえば、みかん、リンゴ、ヒラメ、アンコウ、ほうれん草、レンコン。料理を口にしながら、季節感を味わうと、懐石料理が、より、美味しくいただけます。季節によって、メニューが変わるのは、そういう意味が込められているのです。懐石料理の季節に合わせた食材に、気づく。和食の30の食事マナー。その13。蓋付きの吸い物は、できるだけ早めに手をつける。和食では、お味噌汁など吸い物が頻繁に登場します。特に、改まった和食の場となれば、蓋付きの吸い物が一般的です。ここで一つ注意したいことがあります。本来、蓋があるのは、吸い物を冷めにくくするためにあります。できるだけ温かい状態でいただきたいと思い、いただく直前に蓋を開けようとすると、思わぬトラブルに苦労します。碗が冷たくなった結果、碗に蓋が密着して開けにくくなるのです。無理に開けようとして中身をこぼしてしまっては大変ですね。蓋付きの吸い物が出ればすぐ蓋を開けるのがマナーです。冷めないようにという気持ちもわかりますが、こぼさないようにする配慮の方がさらに大切です。蓋付きの吸い物はできるだけ早めにいただく。 和食の30の食事マナー。その14。吸い物の蓋が開けにくい時の上手な対処法。蓋付きの吸い物は時間が経って冷えてしまうと腕に蓋が密着して開けにくくなります。早めに手をつけていればこういうことにはならないのですが、状況によります。すぐ開けようとしても何らかの状況ですでに開けにくい場合があるのです。さて、困りました。あなたならどう対処しますか？開けにくいとはいえ、無理に力を入れて開けるのはもちろん厳禁です。パッと開いた瞬間に中身がこぼれて、ボンが汚れたり服を汚したりする場合があるからです。こういう時、上手な開け方があります。親指と人差し指で腕をつまむように力を入れてみましょう。蓋を真上に開けるのではなく、少し横にずらしながら開けます。すると、腕と蓋の間に隙間ができ、開けやすくなるのです。親指と人差し指で腕をつまみ、蓋をずらしながら開ける。和食の30の食事マナー。その15。吸い物の回が問題だ。さて、どう食べる？吸い物の中には具があります。どれも簡単に口にできる具ばかりと言いたいところですが、一つ食べ方に大変困る具があります。貝類です。貝の身を食べるとき苦労しませんか？貝の身は太い貝柱でつながっているため、食べる前に切り離さなくてはなりません。さすがに口先を使って貝から身を剥がすのはあまりに見苦しすぎます。かといって、腕の中に箸を入れて貝をいじくり回すのは手間がかかりますし、腕を倒しやすくなります。食べたいのに食べられない。さて、どうすればいいのでしょうか。こういう時こそ使えるのが蓋です。吸い物は蓋を開けた後、裏返して盆の外に置いているはずです。驚くべきことに、この蓋は小皿代わりに使えます。腕の中で貝を食べようとするのではなく、一度蓋に移してから食べればいいのです。これは和食において許容された食べ方であり、マナー違反ではありません。こうすれば、手が滑っても吸い物を倒すことがなくなりますし、貝から身を剥がしやすくなります。貝から身を剥がすときは、貝柱の部分を箸で柔らかくほぐすイメージでつまみます。貝から身が剥がれた後は、手で腕を持ち上げて、口元まで運び食べます。吸い物を飲み終われば、最後に蓋を元通りに閉めるのがマナーです。蓋を閉めるとき、残った貝殻は腕の中に移し替えておけば OK です。吸い物の蓋に貝を移してから、身を剥がす。和食の30の食事マナー。その16。吸い物の蓋を開けた時の水滴。あなたはどうしていますか？蓋を開けた後、よくやってしまうのは水滴を取る動作です。蓋を振って水滴を取る動作をした経験は一度はあるのではないでしょうか。しかし、無理に蓋を振って水滴を取る仕草は少し慌ただしく見えます。落ち着いた和食の場ではふさわしくありません。誤って水滴が他の料理に飛び散ってしまうこともあるでしょう。蓋についた水滴は無理に取り除こうとせず、そのままにしておきましょう。開けた蓋は盆の右側の外に置くのがルールです。盆の中に蓋があると食事の邪魔になりため、盆の外に蓋を置きます。吸い物は盆の右側に配置されているはずです。蓋を裏返して、盆の右の外側に置いておけば、食事の邪魔になりません。もし、何かのタイミングで水滴が落ちてしまった時は、持参している懐紙を使って拭き取りましょう。拭き取り方も左右に滑らせて、ゴシゴシ拭き取るのではありません。上から優しく押さえるように拭き取ると、見た目も上品になります。蓋の水滴を取る動作は、見苦しいため控える。和食の30の食事マナー。 その17。ご飯を口に含めたまま香のものを食べるのはいいが、吸い物をいただくのは良くない。和食ではご飯と吸い物が出てきます。ご飯を食べながら吸い物をいただく人も多いのではないでしょうか。一緒に食べた方が美味しいと感じますが、気をつけたい点はここです。口に料理を含めたまま吸い物をいただくのはよくありません。重大なマナー違反ではありませんが、控えたい食べ方です。口にご飯を含めたまま香のものを食べるのはいいのですが、口にご飯を含めながら吸い物をいただくのはよくありません。なぜでしょうか。似たような食べ方ですが、大きな違いがあります。ご飯は比較的味が薄いです。ご飯を口に含めたまま香のものを食べると、ご飯という下地の上に強い香の味わいが広がり、より美味しくいただけます。しかし吸い物の場合は異なります。ご飯を口に含めながら吸い物をいただくと、流し込むような食べ方になります。噛む回数が少なくなり、消化しづらく、いや腸に負担をかけてしまうのです。口にご飯を含めたままの状態では、吸い物だけでなくお茶や水なども控える方が無難です。水分を口にするときは単独でいただくようにしましょう。口に料理を含めたまま吸い物を飲まないようにする。和食の30の食事マナー。その18。器を移動させるときの2つの注意点。器を移動させるときには注意したいことが2つあります。1。箸を使って器を移動させない。箸の先を使って器を移動させるのはマナー違反です。不安定で料理をこぼしたりすることがありますし、引きずることで器や盆に傷をつけてしまうからです。また、料理に対して軽んじている姿勢に見受けられます。2. 器を盆の上で引きずらない。手で器を移動させるとき、盆の上で引きずるのもよくありません。器や盆に傷をつけてしまいます。では、どうすればいいのでしょうか。一度、箸を置いてから、両手で器を持ち上げて移動させる。これが正式なマナーです。両手で持つことでこぼれずに安定しますし、器や盆に傷をつけることがなくなります。ご飯にせよ、吸い物にせよ、手で持つすべての器類に共通するマナーです。器を移動させるときには、箸を置いて、両手で持ち上げる。和食の30の食事マナー。その19。取った蓋は盆の外に置くのがポイント。格式ある日本料理では、蓋付きの吸い物が頻繁に登場します。蓋を外すときにはルールがあります。基本的に取った蓋は裏返しにして盆の外に置きます。右側に置かれている器の蓋は右側へ置き、左側の場合は左側へ置きましょう。なぜ盆の外に置くのでしょうか。盆の中に置いてしまうと食事の邪魔になるからです。料理と関係のないものが手元に置かれていると食事に集中しにくくなります。また大丈夫だろうと思っても袖が料理に当たって汚れたり、碗を倒してしまったりするからです。そういうことがないように、あえて盆の外に置いて手元から離しておくのです。食事中はこの蓋を小皿の代わりとして使うこともできます。ただし食事が終わればきちんと元通りに蓋をしましょう。取った蓋は右側に置かれているものは右側へ置き、左側の場合は左側へ置く。和食の30の食事マナー。その20。箸を持ったまま片手で器を持ち上げない。箸と器には持ち上げる順番があります。右手に箸を持っているとつい左手で器を持ち上げたくなります。しかしこれは良くないマナーです。 落ち着きがなく、急いで食べようとする仕草に移り、品がありません。あらゆる器を持ち上げるときは、必ず両手を添える。これが和食の原則です。例えば、ご飯を食べようとしたとき、まず両手で器を持ち上げてから、手に箸を取るようにします。吸い物の場合も同じです。美しく上品な姿に映ります。器を持ち上げるときは、必ず両手を添える。和食の30の食事マナー。その21。手に持って良い器。手に持ってはいけない器。和食には、手に持って良い器と、手に持ってはいけない器があります。見た目もそっくりな器。明確に区別されているので、あらかじめしっかり覚えておきましょう。手に持って良い器。1. 小皿、小鉢、重箱、丼、醤油の小皿。器を持ち上げる際は、食べこぼしてもいいように胸元まで引き寄せます。次に、持ってはいけない器を確認しましょう。手に持ってはいけない器。刺身や焼き魚が乗った器、揚げ物の器、大鉢の皿。一般的には四角い盆にある奥の料理は持ち上げない器が配置されているはずです。持ち上げてはいけない料理を口に運ぶ際、こぼれ落ちるのが心配でしたら、懐紙を受け皿の代わりにします。手を受け皿の代わりにするのはよくありません。例えば、魚の身を箸で切り分け口へ運ぶ際、手を受け皿の代わりにするのではなく、懐紙を使いましょう。手に持って良い器と、手に持ってはいけない器を覚える。和食の30の食事マナー。その22。魚の骨の間から身をつままない。魚をいただくとき、やってしまいやすいマナー違反があります。魚の上身をすべて食べ終えると、骨がむき出しの状態になります。骨と骨との間に隙間があり、その隙間から魚の裏側の身をつまもうとするケースです。基本的に魚を裏返してはいけないので、隙間からちびちびと食べていけばいいだろうと思うのです。気持ちはわかりますが、これはマナー違反です。身がボロボロこぼれやすくなり、そもそも見苦しい食べ方です。魚の裏側を食べるときは、ひっくり返さず骨を取ります。懐紙で魚の頭を押さえながら背骨を取り外します。骨は器の向こう側に置いてから、魚の裏側の身を食べるようにしましょう。魚の骨の間から裏側の身を食べないようにする。和食の30の食事マナー。その23。刺身を食べるとき、醤油にわさびを混ぜるのは控えたい食べ方。刺身に直接醤油をかけるのはマナー違反です。直接醤油をかけると必要量が調整しにくくなるからです。マナーとしては、小皿に醤油を入れ刺身をつけて食べます。また、醤油を入れた小皿にわさびを溶かすようにする人も、時々見かけます。これは、良くない食べ方です。醤油にわさびを溶かしてしまうと、わさび本来の刺激のある風味が損なわれます。また、醤油に一度わさびを溶かしてしまうと、単に醤油だけで刺身を楽しむこともできなくなってしまう欠点もあります。そもそも、コンゼルという行為は和食ではあまり美しくありません。口の中で一緒になるのはいいですが、表立って混ぜると美しさが損なわれてしまうのです。では、どうすればいいのでしょうか。刺身の上にわさびを必要な分だけ乗せます。そのわさびを挟むように刺身を二つ折りにします。その状態のまま、小皿に入れた醤油をつけると、うまく食べられます。 これが正式な食べ方です。わさびの本来の風味を感じながら食べることができるのです。醤油にわさびを溶かすのはやめる。和食の30の食事マナー。その24。ご飯をおかわりする時のマナー。日本料理では基本的にご飯のおかわりは自由です。好きなだけ食べられます。ただし、おかわりをするとき守りたいマナーがあります。茶碗の底に一口分だけ残した状態でおかわりをお願いしましょう。意外に思われる人も多いことでしょうが、一口分残すのが正式な和食のマナーです。ご飯を少し残すのは和食作法ではつなぎの意味があるのです。まだ食事は終わっていないという意味が込められています。人によっては、おかわりをくださいという合図を恥ずかしく思ったり、面倒と思ったりする人もいるでしょう。茶碗の底に一口分のご飯を残している状態が、おかわりをお願いしたい合図になり、わざわざ話しかける手間もなくなるのです。恥をかかせたり、話しかける手間を省いたりする意味もあります。ただし、食事を終えた時には、茶碗のご飯をきちんとすべて食べきるようにしましょう。すべて食べきることで食事が終わりましたという合図になります。ご飯をおかわりするときは茶碗の底に一口分だけ残しておく。和食の30の食事マナー。その25。食事中箸を休めるときのルール。食事中に箸を休めたいときがあります。箸置きがあれば困らないのですが、問題なのは箸置きがない場合です。多くあります。正式な懐石料理でも箸置きが用意されていないことがよくあります。ここでよくありがちなマナー違反があります。茶碗などの器の上に置いてしまうことです。これは多くの人がついやってしまうマナー違反です。茶碗を箸置きの代わりにするのは、不作法であり、美しくありません。では、どうすればいいのでしょうか。箸の休め方には、2種類あります。盆の左縁に置く。盆の左縁に箸先を出した状態で置きます。こうすれば、箸先が汚れません。箸置きを作る。自分で箸置きを作るのも、一つの手です。箸袋で箸置きの作り方にはいくつか種類がありますが、こうしなければいけないという決まりはありません。もっとも、簡易的なものは2つ折りにする方法です。箸袋を2つ折りにすれば、簡易的な箸置きができます。箸置きがない場合は、盆の左縁に箸を置くか、箸袋で箸置きを作る。和食の30の食事マナー。その26。使い終わった箸のマナー。使い終わった箸にもマナーがあります。まず、普通の箸と割り箸の場合で少し異なります。割り箸の場合、使い終わった割り箸は箸袋の中に戻します。箸袋に戻したら、使い終わったことがわかるように、袋の先を折り曲げておくようにしましょう。箸の場合、懐紙を使って箸先の汚れをきれいに拭き取ってから元に戻します。うっかり、口を使って汚れを落とすことがないように注意しましょう。さて、ここで一つ疑問が湧きます。なぜ箸先を隠すのでしょうか。箸先を隠すことに意味があるのです。割り箸の先には食べ物の汚れがついているため見苦しい状態です。この汚れを隠すため食べ終われば箸袋の中に戻し汚れを目立たせないようにする意味があります。美しく食事を終えるという知恵なのです。割り箸を使い終わったら箸袋に戻して袋の先を折り曲げる。和食の30の食事マナー。その27。爪楊枝は使い方に注意が必要。 和食の席ではテーブルに爪楊枝が用意されていることがあります。食後、歯の間に挟まった料理の食べかすが気になり、その際に使うものです。歯に食べかすが残ったままでは、自分が不快になるだけでなく、笑った時に相手に食べかすが見えてしまいますね。お互いに不快ですから、食べかすを除去するために、爪楊枝が用意されているのです。年齢とともに歯茎が痩せて、食べかすが詰まりやすくなります。年配者ほど、爪楊枝を使う機会が多いのではないでしょうか。問題は、爪楊枝の使い方です。多くの場合、食後にその場で使い始めるのではないでしょうか。少し気をつけたい瞬間です。向かい合って座っている同席者に歯の間の食べかすが見えてしまい、不愉快になります。食事が終わって気持ちの良い雰囲気が一気に興ざめしてしまうのです。もしデートの時なら嫌われても仕方ありません。特に目上の人と同席する改まった席では注意が必要です。ではどう使えばいいのでしょうか。もし歯の間の食べかすが気になるようなら、爪楊枝を持って席を立ち、化粧室で使うようにしましょう。身だしなみは見えないところで整えるのがマナーです。化粧室は身だしなみを整える場所としても活用しましょう。爪楊枝を持って席を立ち、化粧室で食べかすを取る。和食の30の食事マナー。その28。食べ終わった器を重ねない。食べ終わった器はきれいに片付けるつもりで器を重ねる人がいます。片付ける人の手間を考えると器を重ねた方が良いのではないかと思います。しかし、これはやってはいけないマナーです。器は繊細で傷つきやすいため、重ねるのはよくありません。気を利かせたつもりで器を重ねる人がいますが、店側からすると嬉しく思わないでしょう。器も大切な商売道具です。蓋がついている器だけは蓋を元に戻しますが、その他の器に関しては、食べ終わればそのままにしておきましょう。食べ終わった器は重ねずそのままにしておく。和食の30の食事マナー。その29。おしぼりは手を拭くためのもの。それ以外の用途で使わない。和食では食事前、一般的におしぼりが登場します。冷たい水や温かい湯で示して絞った小型のタオルです。食事前、手の汚れを落とすため用意されています。しかし、このおしぼりを手を拭く以外に使うのはマナー違反です。汗が気になっているからとはいえ、顔を拭くのはよくありません。また、テーブルの汚れをおしぼりで拭き取るのもいけません。そうは言っても汗が気になって仕方ない。どうしても気になるようでしたら、一度お手洗いに向かうことをお勧めします。お手洗いなら好きなだけ顔を拭いたりなど、身なりを整えることができるはずです。また、テーブルを汚してしまった時には懐紙を使うようにします。もし食事中にテーブルを汚した場合は、店の人を呼んで拭いてもらえばいいのです。おしぼりはあくまで手を拭くために用意されたものです。それ以外の用途で使わないようにしましょう。おしぼりで顔やテーブルを拭かないようにする。和食の30の食事マナー。その30。食べ残しは料理人への改善のメッセージになる。出された食事はすべて食べきるのがマナーではありますね。残らずきれいに食べ終わった器は大変おいしい料理でしたというメッセージです。きれいに食べきる。しかし状況によって必ずしもそうとは言えません。食べ残す方がいい特殊な場合もあります。例えば料理に何らかの不備があった場合です。料理が口に合わなかった。焼き具合が悪かった。時々料理に対して不満を抱くことがあります。 そういうとき、無理に食べる必要はなく、残して構いません。むしろ、残した方がいいでしょう。無理をして食べても、自分が不愉快になるだけです。残された料理を後から給仕が見ると、美味しくなかったのかな、と思います。ここがポイントです。思われるからいいのです。わざと残すのも、場合によっては必要です。残すことで料理人に美味しくなかった。悪い点があった。改善してほしいというメッセージになるからです。料理人は残された食事を見て何らかの不備があったのではないかと感じ取り改善してくれるはずです。料理に不備があればわざと残すのです。間接的に料理に対するクレームになり料理人には改善するきっかけになります。料理に何らかの不備があればわざと残す。和食の30の食事マナー。まとめ。その1。箸を使う意外な恩恵に気づく。その2。和食マナーは箸の使い方に重点を置いて学んでいく。その3。箸の汚れ方は箸先3センチまでになるよう心がける。その4。箸の上手な取り方をマスターする。その後、前かがみにならないように食べる。その6、日本料理では懐紙を持参する。その7、懐紙を使う主な3つの場面を押さえておく。その8、使い終わった懐紙はその場に残さず持ち帰る。その9、懐紙をメモ用紙として普段から持参するようにする。その10。割り箸は左右ではなく上下に割る。その11。自由な食べ方の中にも超えてはいけない一線を守る。その12。懐石料理の季節に合わせた食材に気づく。その13。蓋付きの吸い物はできるだけ早めにいただく。その14。親指と人差し指で碗をつまみ、蓋をずらしながら開ける。その15。吸い物の蓋に貝を移してから身を剥がす。その16。蓋の水滴を取る動作は見苦しいため控える。その17。口に料理を含めたまま吸い物を飲まないようにする。その18。器を移動させるときには箸を置いて両手で持ち上げる。その19。取った蓋は右側に置かれているものは右側へ置き、左側の場合は左側へ置く。その20。器を持ち上げるときは必ず両手を添える。その21。手に持って良い器と手に持ってはいけない器を覚える。その22。魚の骨の間から裏側の身を食べないようにする。その23。醤油にわさびを溶かすのはやめる。その24。ご飯をおかわりするときは茶碗の底に一口分だけ残しておく。その25。箸置きがない場合は、盆の左縁に箸を置くか、箸袋で箸置きを作る。その26。割り箸を使い終わったら、箸袋に戻して、袋の先を折り曲げる。その27。爪楊枝を持って席を立ち、化粧室で食べかすを取る。その28。食べ終わった器は、重ねず、そのままにしておく。その29。おしぼりで顔やテーブルを拭かないようにする。その30。料理に何らかの不備があればわざと残す。